皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは日本語教師の私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。さて、今日はストレス対処法についてお話ししたいと思っています。私がいつも言っている言葉の一つに、ストレスが一番良くないというのがあります。私はストレスがあるということは近い将来心や体を壊すことになると考えていて、自分らしく生きられなくなる最大の原因になると思っています。もちろんいいストレス、または適度なストレスは人生を楽しむためや成長に必要なこともありますが、今回は私たちを悩ますストレスについて、そして私がいかにストレスを回避しているかについてお話ししたいと思っています。回避するというのは、リスクを避けるという意味です。皆さんはストレスって何だと思いますか？ストレスを他の言葉で簡単に表現すると、外部からの刺激を受けて生じる緊張状態です。生じるというのは生まれる、起こるという意味です。日本では2015年にストレスチェック制度が施行されました。この制度は従業員が50人以上の企業であれば、毎年1回定期的に従業員に対してストレスチェックを行う義務が生じるというものです。厚生労働省が管理する心の耳というウェブサイトでは、働く方のための5分でストレスレベルがチェックできるテストがあります。概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味がある方はセルフチェックでご自身のストレスレベルを測ってみてください。ストレスといっても様々なものがあります。今回は7種類のストレスを見ていきましょう。皆さんも思い当たるストレスがあるかもしれません。まずは物理的なストレス。騒音や振動、ディスプレイや照明の明るさなど、さらに気候の変化などが原因となるのが物理的ストレスです。私はずっとパソコンで仕事をしていることと寒さが苦手なので、物理的ストレスに敏感な方です。次に、化学的ストレス。例えば、酸素不足やタバコなどの空気汚染や嫌な匂い、薬品や花粉も化学的ストレスに含まれます。生物学的ストレスは、ウイルスやバクテリアによるストレスです。そして人間関係によるストレス。これは多くの人が多かれ少なかれ経験していることだと思います。多かれ少なかれというのは、多い少ないの違いはあったとしても、どちらにしても多少はと言い換えることができます。社会的ストレスは残業や責任のある役職、就職転職、借金、引っ越し、入学などが原因になるストレスです。肉体的ストレスは病気や怪我だけでなく、不規則な生活、睡眠不足、疲労、運動のしすぎなどが原因となるストレスです。最後が精神的ストレスです。家族などの近しい人の病気や死、失恋、仕事を解雇されることや会社の倒産、挫折などが原因になるストレスです。挫折というのは仕事や計画などが途中で失敗しダメになることです。またそのせいで意欲や気力をなくすことです。このように私たちの生活の中にはありとあらゆるストレスが潜んでいるんですね。ありとあらゆるというのは あらゆるを強調した言葉で、ある限りすべてのという意味です。ここまで聞いて、どれにも当てはまらなくて、ストレスが全くないという人は、珍しいと言えるのではないでしょうか。私は割とストレスに弱い方なんです。ですから、若い頃はストレスによる体調不良や気分の変化がとても激しかったんです。ですが、ストレスに弱い自分を自覚した時に、もっとうまく生きる方法はないかと考えました。今日は私のストレスを減らすための方法を4つ紹介しますね。とても簡単な方法なので、もし私のようにストレスを感じやすくて苦労している方は、ぜひ試してみてください。時間もお金もかからなくて、今すぐ始められる方法です。もしこのストレスを減らす方法が誰かのお役に立てば嬉しいなと思います。まず一つ目は、判断基準をいいか悪いかではなく、好きか嫌いかにすることです。人はどうしても一般的にいいことを選択しようとします。でも、それが本当に好きかどうかも確認してみてください。仕事や環境、友人を選ぶときに、みんながいいと思うかよりも、自分が好きだと思えるかを判断基準にすれば、迷う時間も減りますし、後々後悔することも減ります。私はこの方法で人生におけるほとんどのことを決めています。次は、バイオリズムを客観的に見ることです。完璧主義者やプレッシャーに弱い人におすすめの方法です。世の中のすべてのことにはバイオリズムがあり、バランスを保つことが重要です。いい時ばかりは続かないし、悪い時も続きません。体調が悪い時は客観的に自分を見て、今はゆっくりする時期だと考えます。やらなきゃいけないことがたくさんあるのに、なんで体調を壊したんだろうと自分を責めないようにしてください。客観的になるために、まるで自分が2人いると想像してください。1人の自分が映画監督で、もう1人の自分が役者になります。監督は役者に、その場面と演じる役を伝えます。例えば、監督が、不真面目で漫画ばかり読んで、夜中にジャンクフードを食べる不良という役を役者に与えます。そして、私はその役になりきって思いっきりダラダラします。そんなことはもちろんずっと続けてはいられないので、サボるときは思いっきりサボると決めています。やる気がないときや体調が悪いときには、どうせ何をやってもうまく進まないと諦めて、思いっきり休んだりサボったりする方がいいです。そうすれば、バイオリズムのサイクルは早くなり、すぐに元気になってやる気もまた湧いてくるものです。次は、自分を大切な人だったらと仮定して扱うことです。もし皆さんの大切な人が睡眠時間を削って暗い顔で仕事をしていたらどうしますか？私だったら、そんな疲れた体と心ではいい仕事はできないから、無理しないで早く寝て明日気持ちよく仕事すればいいじゃないと言って、温かいお茶を入れてあげて、アロマオイルを入れたお風呂を準備してあげます。自分を大切な人と同じように扱うことはとっても大事なことだと思っています。自分に厳しい人や自分に自信がない人はついつい無理をしてしまいがちです。自分はそういう傾向があるなぁと感じたら、ぜひ自分に質問してください。もし大切な人がこんな状況だったら何をしてあげる？そして、自分が大切な人になったつもりで、 その優しさを受け取ってみてください。その瞬間にほっとして、ストレスが軽減するのを感じられると思います。最後の方法は、しなきゃいけないという言葉をしたいに置き換えることです。例えば、忙しい時に洗濯をするのは面倒だと思う時もありますね。洗濯機という便利な電気製品があっても、干したり畳んだりするのはやっぱり時間がかかります。でもそんな時に洗濯しなきゃいけないと言わないで、今夜はふかふかでいい匂いのタオルで体を拭きたいから洗濯したいなと言ってみてください。こんな要領でいろいろなことをやらなきゃいけないことからやりたいことにどんどん置き換えていきます。皆さん今ちょっと難しいと思っていますよね。それにそんなことでストレスが減るの?って思っていませんか?言葉を置き換えるのはちょっと慣れる必要があるかもしれませんが、言葉を変えることができたら意外と簡単に気持ちも変わってくるんですよ。例えば、宿題しなきゃいけないを宿題で面白い例文を書きたいなとか、朝早く起きなきゃいけないを美味しいパンをゆっくり食べたいから早起きしたいなとか、運動しなきゃいけないを、いい姿勢で歩きたいから運動したいなとか、ちょっと練習が必要かもしれませんが、慣れてくれば皆さんもしなきゃをしたいに置き換えることがだんだん楽しくなってくるはずですし、ストレスも減っていくはずです。さて、今回はストレスに関するお話をしながら、回避する、生じる、多かれ少なかれ、ありとあらゆる、挫折という言葉の説明をしました。皆さんもいいストレス対処法があれば、ぜひ教えていただきたいです。YouTube チャンネルでは、このポッドキャストで紹介した言葉を覚えるだけでなく、使えるように、皆さんと一緒に文章を作るライブ配信、エリコカフェオンラインを定期的にしています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコ塾、ERIKOJUKU で検索できます。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。